この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙第8章26節と27節です。ローマ人への手紙第8章26節以下、同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って聖徒たちのために取りなしてくださるからです。今朝はこのところから、私たちの心を探られる方と題して、しばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。私が新学生の時のことです。ある祈りと出会いました。それはデンマークの哲学者でキリスト者でもあるケルケゴールの祈りです。昨日実は紹介しようと思って本を探したのですが、見つかりませんでしたので、正確な言葉ではないのですが、こんな内容の祈りです。私の罪をお許しくださいと私たちは祈ります。そして罪を犯すことがないようにお助けくださいと祈ります。けれども私たちはあなたに罪を犯しているのに、謝る当人にもう罪を犯さないようにお助けくださいと助けまで強要しています。あなたはそんな私たちの身勝手な祈りを我慢して聞いておられます。まあ、祈りはまだ続くのですが、そんな内容の祈りです。私はその祈りを知って衝撃を受けました。この人は本当に神様の御前で祈っている人だなと思いました。私たちの日ごとの祈りの多くは形式ばった祈りです。何をどう祈るのかもう決まっています。食前の祈り、仕事に行く前の祈り、寝る前の祈り、生活の中に祈りがあることはとても大切なことですが、その祈りの多くはほとんど無意識に口から出てくる、まあ、言ってみれば心のない言葉の羅列になる場合があります。そして日ごとの悔い改めの祈りさえも形式的な祈りになってしまうことがしばしばです。私がまだ子供の頃、祈りを覚えたばかりの頃です。寝る前に日ごとの悔い改めの祈りをするようになりました。天のお父様、私の今日一日の犯した罪をお許しください、アーメン。実にシンプルな祈りです。その祈りを毎日毎日呪文のように繰り返し続けていました。そういうふうにお祈りをすれば、その一日に犯した罪はリセットされると思っていました。するとある日、父がその祈りを聞いて私に言いました。そのお祈りは神様の前に本当にごめんなさいという気持ちが込められているのか、心からの悔い改めでないならやめなさい、聞いておられる神様はどんな思いでその祈りを聞いたらいいのか、そんなふうに言いました。その時から神様が祈りをどういう思いで聞いておられるのかということを意識するようになりました。神に苦労をかける祈りという言葉があります。イザヤ書の43章でイザヤはそういうふうに言いました。 私たちは祈るときに祈りで悩まない人はいないと思います。どう祈るのかよくわからないまま、自分の祈りに自信がないまま、手探りで祈る習慣を身につけようとしていると思います。祈りの正解は一体何か。祈りの正解を探そうとするのはとても困難です。聖書の中には実にたくさんのお祈りの実例が記されています。実は私は明日、私が関わっている東海聖書神学塾のオープンセミナリーというのがありまして、神学校の入塾の説明会と、公開の授業をする、そういう責任を持っておりました。そこで2つの祈りの講演をする予定でした。旧約聖書の祈りと新約聖書の祈り、2回の講演です。ところが明日急遽ある方の葬儀を行うことになったために、その講演をすることができなくなりました。代役を立てて、後藤清先生にお願いしたわけですが、快く引き受けてくださったのでよかったんですが、どこかでまたそのお話をする機会があればなと思っていますけれども、その一部だけ簡単に紹介したいと思います。聖書の中には実にいろんな祈りが登場します。旧約聖書の中の祈りは特にユニークなものが多いわけですけれども、例えばアブラハムの取りなしの祈りがあります。神が甥のロトの住んでいるソドムとゴモラを滅ぼされるとき、50人の正しい人がいたらそれでも滅ぼされるのですかと問いかけます。そこから少しずつねぎっていって、10人の正しい人がいたら救ってほしい、そういう願いの交渉をする場面があります。これを祈りと言っていいかどうかと思う方もあるかもしれませんけれども、これも旧約聖書に記された代表的な祈りの姿です。あるいはモーセの祈りというのもあります。出エジプト記の32章に出てきますけれども、神様から2度目の十戒の板をもらっている最中に、イスラエルの民はモーセの兄であるアロンを担ぎ出して金の子牛を作って、それを神様に見立てて偶像の神様に祈りを捧げ始めてしまいます。それに憤った神は民を滅ぼすと言うんです。それに対してモーセが、あなたが導き出した民をどうしてあなたは怒りを燃やされるのですか、そういうふうに取りなす祈りがあります。その時のモーセの祈りのおかげで神は怒りを思い直される。子供が与えられることを願ったハンナの祈りがあります。ヨブの神様と格闘するような祈りもあります。ヨナの魚のお腹の中で祈った祈りもあります。あるいはイザヤがやってきてヒゼキヤ王に、あなたはもう死にますと告知をすると、ヒゼキヤが泣きながら、主の前に私はちゃんとやってきたでしょうと訴える涙の祈りがあります。挙げればキリがないほどたくさんの祈りがあります。どれも興味深いものばかりです。そういう聖書の中に記されている祈りを見ていくときに気がつくのは、どのお祈りも正解だということです。どのお祈りにも模範的なパターンというようなものがあるわけではありません。みんな神様との交わりを祈りを通してしているのです。今日の26節にこういうふうに書かれています。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って 取りなしてくださるのです。そう記されています。前回もお話をしたのですが、このローマ書の8章のここの部分はローマ書の頂点と言ってもいい部分です。まずここで私たちが心に留めたいのは弱い私たちという言葉です。ここでは力強い神と弱い私たちが記されています。私たちは弱いのです。神との交わりなしに一人では生きていくことのできない弱いものです。そのことが祈りの前提です。そしてこの弱い私たちは力強い神と交わることが許されているのです。その交わりがどういうふうになされるのか、それは祈りです。祈りによる神との交わり、そしてその神との祈りを結びつけているのは聖霊のお働きです。旧約聖書の祈り手たちも私たちも皆等しく神の御前に弱いものとして立っています。けれども私たちは祈るときに私たちの弱さということを忘れてしまって、当然の権利のように祈ってしまうことがあります。自分に神は恵みを施すべきだと思う。願えば神様はそれに応えるべきだし、罪の許しを求めればそれを受け入れるべき、そういう私たちの思い違いが神に苦労をかける祈りとなってしまうのです。ではどう祈るのか、やはり祈りの正解があるのではないか、そんな考えが頭の中をよぎります。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですがとパウロは言いました。パウロでさえそう言ったのです。もちろんパウロは主の祈りを知っていたはずです。旧約聖書のたくさんの祈りを知っていました。詩篇の中にある祈りを知っていました。そういう聖書の中に記されているさまざまな祈りを私たちよりもよく知っていたはずです。けれどもそのパウロでさえ私たちは何を祈ったらよいかわからないと言っているんです。そこでパウロは続けてこう言いました。聖霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしていてくださるのです。祈ることがわからない私たちに代わって私たちのうちにおられる聖霊は私たちの言葉にもならない思いをうめきとなって、うめきを持って祈っていてくださる、そういうのです。だから安心するようにと言うんです。この神と私たちを結びつけているのは私たちのうちに働いておられる聖霊です。ここにうめきという言葉が出てきます。この言葉は前の22節にも23節にも出てきました。22節に出てくるうめきを被造物のうめきです。23節に出てくるうめきは私たちの心のうめきです。そしてこの26節では私たちのうちに住んでおられる聖霊がうめいている、聖霊のうめき、御霊のうめきです。ここでまさにこの天地をお作りになられた神が私たちの生かされているこの世界の被造物たちのうめきを聞き、私たち自身のうめきを聞き、さらに私たちのうちで働いておられる聖霊のうめきを聞いてくださるお方だ、そうここで 記されているのです。そういうお方が私たちを救われたお方なのだとパウロは言うんです。人の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしていてくださるからです。聖霊がうめきを持って私たちのために取りなされる姿がここで記されています。うめきながら取りなしの祈りをするこの聖霊のお姿というのは、新約聖書に記された主イエスがゲツセマネで祈られた祈りの姿と重なる部分があります。主イエスは自分が十字架にかけられる前に弟子たちの信仰がなくならないようにあらかじめ祈っていてくださるお方です。そして私たちの中に働かれる聖霊も、私たちの中で私たちが言葉にできないような思いでさえ私たちに代わって祈っていてくださるんです。私が知らない間に私の中で聖霊が、主イエスがゲッセマネで祈られたようなあの祈りを私のために、私を取りなすためにしていてくださる。これほど心強い祈りがあるでしょうか。この27節に人間の心を探る方はとあります。カトリックのフランシスコ解訳では人間の心を読み取る方はとなっていました。先ほどお読みした詩編の139編にもまさにこのことが記されておりました。もし皆さんが心を探られたら何が出てくると思うでしょうか。私たちの心を読み取られる、もし私たちの周りにいる人が私たちが考えていることを読み取られてしまっているのだとしたら、どんなに私たちは生きづらくなってしまうことでしょう。そう考えると、ここに出てくる私たちの心の奥深くにあるものは、普段私たちが人には見られないようにしている醜い考えであるに違いありません。もし私たちの心の中で考えていることがいつも外に出てしまっているのだとしたら、周りの人はきっとすぐに私たちに愛想をつかしてしまうでしょう。けれどもここで記されているのは、そういう私たちにとって都合の悪い部分のことではなくて、私たちのうちにおられる聖霊は私たちの心の中で私たちに本当に必要なことが何なのかを知っておられて、私たちが気がつくよりも先に私たちの本当の必要を祈っていてくださるのだというのです。もっと言うと、私たちにとって人に知られては都合の悪い部分を、私たちの中に秘められているその罪を、聖霊は私たちに代わって神に取りなしていてくださる。こいつは牧師のように立派なことを言っているけれども、心の中ではこんな醜いことを考えている人間だ。それを聖霊が私に代わって神に祈っていてくれる。教会に何十年来ていても、毎日聖書を読んでいても、私たちの心の中からなかなか消えないこの醜い思いを、聖霊はこの人に今本当に必要なのはこの問題が解決するためなのだと私に代わって祈ってくださる。私たちのうちに働かれる聖霊は、 私たちを断罪するために働いておられるのではないのです。そうではなくて、私たちを助けるために働いてくださるのです。そしてこの聖霊の取りなしこそが、神が弱い私たちを助けることのできる根拠となっているのです。私たちは神と交わることが許されています。交わるというのはお話をするということです。上っ面なお話をすることもあるでしょう。誰にも話すことができないような深い話をすることもあるでしょう。私たちにとってこの深い話ができればできるほど、私たちの心の重荷は軽くなるはずです。けれども私たちは今何に悩んでいて、どんなことで困っているのか、本当には何が必要なのかさえさっぱり思いつかないし、わからない、気がつかないということがある。それほど私たちは弱い存在です。でも安心してください。私たちのうちに働かれる聖霊は、この私たちに根本的に必要なものを知っていてくださる。私たちの汚い、他の人には決して見られることがあってはまずいと思えるような醜い考えもご存知の上で、ゲツセマネの主イエスのように私たちの心のうめきを祈っていてくださる。私たちに代わって祈っていてくださるのです。しかもその聖霊の取りなしは、神の御心に従った祈り、そういうものに変えて私たちに代わって祈ってくださるのだとパウロは言うんです。私たちは何をどう祈っていいかわからない、手探りで毎日祈りを繰り返している弱いものでしかないのです。けれども私はなかなかちゃんと祈れないと不安になる必要はない。私は弱い存在だからダメだと苦しむ必要もない。その神の御心に従った祈りがどんな祈りなのか、実はその次に出てくるわけですが、それは御子と同じ姿になるように、私たちが主イエスのように変えられていくように、主イエスのようになることなんだということがこの後続いて書かれていきます。そういう祈りを聖霊が祈っていてくださる。聖霊は私たちの中で働いて、主イエスのような完全な愛の人に変えられていくように、今はまだ罪深くて弱い存在でしかないけれども、まさにうめくことしかできない、言葉にもならないようなものでしかないのに、聖霊は私たちのうめきを言葉にして神に取りなしてくださっているのです。私たちの主は私たちの心をご存知です。私たちの弱さをご存知です。私たちの醜さを知っておられます。その私たちに聖霊を与えてくださる。そしてその聖霊を通して神との交わりに生きるものとしてくださるのです。そしてやがて主イエスのような完全な愛の人へと私たちを作り変えてくださるのです。だから私たちは毎日拙い祈りであったとしても、望みを持って神との祈りの交わりに生きることができるのです。お祈りをいたします。父よ、 彼らは何をしているのかわからないのです。主イエスが十字架の上でそう祈られたように、聖霊が私たちの中であなたにそう祈っていてくださいます。あなたの取りなしを心から感謝します。何をどう祈ったらよいのかわからないものです。あなたに苦労をかけるような祈りしかできないようなものです。それでもあなたは私たちが祈ることを待っておられます。あなたは私たちと交わりたいと願っていてくださいます。そして私たちのうちに与えられている聖霊があなたと深い結びつきを持っていてくださって、弱い私たちをあなたとつなぎ止めていてくださいます。あなたの御業を心から感謝します。主よ、祈るものとならせてください。祈ることを教えてください。あなたとの交わりを楽しむことができますように。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。Thank you.